ャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の佐山です。
宮山です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いいですか。
え、
あれ誰か足らなくないですか。
あ、そうっすね。
はい、
彼は
あれ、もう一人タカさんっていう人がいたんですけど
あれ今日は
どうしたんですか。あ、彼も40歳になったから。
あ、
戦力外通告
外通告
なかなか厳しいですね。
マジですか。
実はですね、今回はタカさんお休みと。
お休みと、
はい、我々のポッドキャスト業界にもですね、働き方改革というのがありまして、3回に1回は休むようにという、
そういう
国からの通知がございまして、
あれですかね、朝ドラも土曜日は放送しないっていう。
そう、ねはい、まあ、今日は2人と。
マジですか。
はい、
はい、今ね、ちょうどゴジラ、
はい、
見終わって、
はい、
で、これから新宿に行くのに、なんかちょっと駅まで道距離があるということで、
そうそう、まあ、ゆりかもめ の、お台場臨海公園のところにいたんですけど、ちょっと臨海線に乗り換えようということで、
うん、
ちょっとこれ歩くんですよね、
はい、
まあ、15分ぐらい歩くんですけど、どうせ歩くんだったらちょっと歩きながら1本撮ろうかということで、
そうですね、お台場をちょっと歩きながら、
まあ、若干。ちなみに今我々アクアシティで映画を見てまして、う
ん、はいはい、
で、まあ、ちょっとね、途中歩いてたら大道芸人の人がいて、
あ、そう
ね、今ねほら猿回しの人がいて ね、
あれあれでしょ、ほら日光猿軍団の、
そうそうそう、
太郎さん二郎さんの、
そう、
門弟の方というか
若手のね、
そう、
まあ、多分20代中頃かなっていう人が、
そう、
やってましてね、
うん、
でどうなんだ、まあ、見てるとちょっと可愛いんだけど、
うん、
やっぱ若干いつも思うんだけど、
うん、
少しかわいそうみたいな気持ちもあるんだよね、あれの、
あ、
猿に対して。なんかほら結構、ま、今見てる時もそうだったけど、
うん、
若干ほら言うこと聞かないとこらって怒るじゃない、
うん、
であれ見るとさ、ま、なんかまあ日本の伝統芸でもとはいえ、
うん、
若干なんかちょっとかわいそうな気もせんでもないという。
さ、俺さ、うん、日光猿軍団のドキュメンタリーを何本か見たことがあって、
うん、
で結構なんか一時期なんていうの、ちょっと二郎さん亡くなってたんだよね、確かに。
あ、これあんまり分かってない。
あ、本当、
うん、
で、ちょっと落ち込んだ時期がなんかがあって、
はい、
でもう一回新しい猿でやり直すみたいなドキュメンタリーみたいなの見たことがあってさ、で、あ、多分その今やってた猿ってのはその何世代目かなんかのとお弟子さんたちがやってるんだと思うんだよね、
はい、
だからで、しかもその時にやったのがその新しい猿を鍛えてその頑張らせるみたいなドキュメンタリーだったのよ、
うん、
立て付け的には、
はい、
でその時にもう太郎さんがもう猿たちをこうするんだこうするんだってなんかめちゃめちゃ怒ってることが出てて、うん、もうさっきの働き方改革じゃないけど猿をなんかこう
猿側の働き方改革、
猿ブラックみたいな余計なんかなんつーの、
うん、
裏にものすごいこう、うん、しごきがあるかと思うと、
うん、
よりなんか心を締め付けられる感じは若干あるっていう。
そうだね、なんかまあどうでさ、ちょうど、まあ、場所もお台場だからさ、
うん、
その歩いてる人が立ち止まって芸を見るわけですね、
うん、
まあ、そこでちょっと若干なんていうんですかね、中央アジアっぽいカップルがいて見てるわけですよ。で、男性の方が、
はい、
まあ、比較的こうニヤニヤというか笑いながら見てたんだけど、面白いなって、まあ、猿回しの芸術は若干ギャグが入ってるから笑うところもあるわけなんだけど、まあ、そこら辺は結構面白みっていう意味では国境を越えるのかなと思いつつも、そのカップルの女の方が完全にちょっと引いてる、その意味で何この残酷な昭和みたいな。
俺さ、お猿のジョージって知ってる？
あるある、教育テレビでやってるよね。
そう
子供が見てた、
あれの要はあれに対するなんかこう動物に対する欧米と日本の考え方の違いみたいなのがなんかちょっとあって、その要はお猿のジョージってさ、1作目ってどんな話知ってる？
お猿のジョージはね、で1作目っていうか、テレビでなんていうの、 15分番組ぐらいでやってるじゃん。
そうそうそうそうそう。
え、俺の理解は、はい、あの黄色い帽子のおじさんと、
はいはいはい、
お猿のジョージが、はい、一緒に住んでて、はい、黄色い帽子のおじさんは独身なんだよ、
はいはいはい、
でお猿のジョージは、はい、多分子供、小猿みたいな感じなんだよね、はい、でこのお猿のジョージっていうのが、はい、まずある意味いたずらっ子みたいな要素があるんだけど、はい、基本、うん、善意から出てるのよ。なんか、うん、隣に住んでる犬が困ってて、うん、その犬を助けようと思って結果とっちらかっちゃったりとか、あの黄色いおじさん、黄色い帽子のおじさんが困ってて、うん、助けてあげようと思って何かしようとしてヘマをして、うん、大騒ぎになっちゃうみたいな、うん、なんか俺の理解そんな感じ。
多分それはテレビシリーズの要はあのでなんていうの、毎回やるネタとしての立て付けの中でそういう毎回そういうストーリーが繰り広げられてるんだけど、
はい、
あのそれより前の一番初めのね、
うん、
あのお猿のジョージっていうのは要はその自然にいたジョージが最終的にこう人間に保護されて動物園に帰ってお猿の山で幸せに暮らしましたっていうのが、まあ、お猿のジョージの今一番初めの話なんです。
あ、そのアンパンマンでいうところの絵本、一番最初の絵本みたいな。
そうそうそうそうそうそう。それに対してだ、多分あほら日本で言えばさ、その要は宮崎駿とかもあの平成たぬき合戦ポンポンなんかがまさにその通りなんあれなんだけど、要はそのおさ山に暮らしてたお猿が、あのタヌキがその開発によって自然を追い立てられて、で、うん、そのなんかこう、いやなんていうの、いや動物がこう人間にこう
つまり被害者としての動物がいて、
そうそう
そ
う、
それをまた保護する、そして元の状態に返そうとする人間がいるみたいなこと。
つまりにあの動物っていうか猿が、
うん、
その山で暮らすのが幸せなのか、
うん、
動物園で暮らすのが幸せなのかって考えてる、なんかその欧米と日本の動物に対するなんかこう感覚の違いみたいな、
ああ
動物園で暮らすのが幸せなんだよっていうふうに考えてるその欧米の考え方と日本の違いなのみたいなあるねみたいな話がなんか昔なんかね、クリントン夫人かオバマ夫人かなんかがあの日本に来た時にすぐ読み聞かせした時になんかその話がちょっと話題になった
の
があった。
あ、確かにあのオバマさんの奥さんは、うん、なんか子供に対するなんかアクション取ってるよね。
あ、そうなんだ。
なんかそうそうそうそうそう。
あまあちょっとそんな話を思い出して、要はその自然の動物と人間とのなんていうかこう関係の違いみたいな、感覚考え方の違いみたいなのを思い出したんです。
ああ
好みちゃって
る。あ、そうそう。で、まあ、ちょっと今歩いてる間に東京テレポート駅着きましたけどちなみにですけど、もはやちょっと雑談にしましょうか、
はいはい、
今じゃあこっちちょっと若干遠回りですけど、
はい、
駅自体は我々今後ろ側なんですけど、うん、この間最近ですね、
うん、
ちょっと今来るとき電車で伊沢には喋ったんですけど、
うん、
あのビッグサイトで新しい展示棟ができたと、うん、でこの青海展示場ですね、このゆりかもめの青海駅もしくは臨海線のこの東京テレポート駅にあるんだけど、要はあのビッグサイトってこの東館西館ってあって、うん、もう一棟できたんだけどこれが、ね、離れてるんですよね。で一応シャトルバスが出てるんだけど、シャトルバスで5分ぐらいで、で電車乗ってゆりかもめで行くと多分1駅か2駅なんですけど、またこれがね超不便っていう話が先週
宮本さんなんか仕事でよく
お台場に、そうなんです。お台場っていうかね、そのビッグサイトにはいろいろ展示展があって来るんですけど、この間あのジャパン IT ウィークっていう、
うん、
あの IT に関する、まあ、見本市があって来たんだけど、初めてね来て、まあ、新しい建物だから若干ワクワクできたんですけど、
パレットタウンですか。
あ、そうですね、まさにここですね、この ビッグサイトの、
あ、
これが青海展示場、
これ新しい展示場。
そう、新しいですね。
本当だ、分かりビッグサイト青海展示塔って書いてある。これ写真撮った方がいいかな。
そうですね。で、これ見て分かる通り、
うん、
まず本体からめちゃくちゃ離れてる上に、
お
ー、なんて言ったらいいんですか、物流倉庫かよっていうぐらいの素っ気なさ。
なんか外見からだと中がよく分からないけど、
そうそうそう、ビッグサイト本体はさ、うん、なんていうの、あの鳥居の形してて、
はいはいはい、
で入り口にでかいノコギリのオブジェがあったりして、
あ
明らかにこうデザインとかも凝ってたり、敷地も緑も結構なってたりとか、空中遊歩道があったり、うん、すんげえ長いエスカレーターがあったりとか、建物としてこう新しいテクノロジーとかデザインに触れられる、まあ、もう出てずいぶん昔ですからあれだけど、うん、そういったその試みチャレンジが見られるんですけど、これさこれさその中の最新号の展示棟なんですよ。これ俺思うんだけど、多分アマゾンの倉庫の方がもっとおしゃれだと思うんですよこれね、これね、すごくないこの味気なさ。
あれはさ、でもこれ何のために建てられたの、
何のために建てられたのかな。
これさ、ほら、うん、要は東京オリンピックで、
はい、
そのオリンピックのためにいわゆるビッグサイトとかが、まあ、
ビッグサイトがそのメディアセンターになる
わけですけど、そういう風になってて、で要はそういう展示するスペースだとかそういうのがこう軒並み使えなくなっちゃうから、おさ臨時的に建てられてるんですよ。
まあでもそうとしか思えない。
あ
場所もすごいやっつけだし、
っていうことは要は東京オリンピックの被害を被った施設ってことでしょ、これ。
ちなみにこれね、見た目がすごいしょぼいんですけど、中入るともっとしょぼいいやマジでね、仮設展示場みたいなね。でもしかするとこれね、今だけかもしれない。建設
そうだからなくなるか、だからほらなんだっけ、選手村とかを今全国各地に作ってるけど、うん、それってもう今作ってるのにオリンピックが終わったら財政難で、
うん、
取り壊す前提で作ってる施設とかが全国にあるっていう。
あじゃあその意味では、うん、省エネで作ってて仮設設備としてはいいのかもしれないけど、
うん、
ただその前提を知らずに僕来たんですよ、その時に。でただただビッグサイトが新しい展示場ができたっていうんで、うん、若干ワクワクで来て来てこれっていう
これっていう、
まあだからもしかしたらちょっとこちらの読みが違っただけなのかもしれませんが、
うん、
まあ、一応最近私が感じたお台場付近スポットということでご案内しました
なるほど。まあ確かにでも箱物はね、もう今いろんな、なんかもう2020年でなんかすげえわちゃわちゃしてるなって、なんかその感じの典型って感じがするよね。
そうね。
ちなみにこのお台場のこの辺りさ、まあ、僕から見たほら、
はい、
踊る大捜査線の
はい、はい、
なロケ地がすげえ多いなって、なんかまさにここのバス停確かさ、なんだっけ、ユウスケ・サンタマリアが犯人がなんかに刺されたなんか近くのとこなんじゃないかなと思ってる。
ちょっとあんまり分かってないですけど
これね、多分ね、タカさんだったら分かる、あの人大好きだよ。ちょっと話はその宮本さんの、
そうと思ったんだけど、ついちゃったんで、一旦これで終わりにしましょうか。
マジでこれ1本になる、これ
これ今ね13分撮ったんですけど
じゃあこれはこれで置いといて、
はい、
でつなげて移動した先でまたその宮本さんの話
撮るかなということで、じゃあ一旦電車乗りましょう。はい、
はい、ということでですね、先ほどお台場の方から、今新宿の居酒屋の方に移動してきました。
そうですね、
はい、
ちょっと若干ガヤガヤガヤするかもしれませんが、今日はこの後、録音を開始するところですが、配信の順番としては映画の回を配信した後、これ配信してるかなと思います、
うん、そうね。
でさっきお台場で散歩しながら撮った雑談にちょっと今から喋るのをちょっと加えて一本にしようかなと
そうね、
いうところ
で。そうですね、なんか、はい、今回撮る前になんか宮本さんがなんか面白いことあったぞっていうラインがなんか
あ、そうですね、
なんやねんっていう
ちょっとね、いいですか、私今すごい振りをしますよ。
ああ、
今から僕は面白い話をするよ
なんか焦点みたいなけど
あのね、ああ、まあ、面白い話というか、
ああ、
まあ、ちょっと面白い体験をしたんですけど、私家がですね、戸建てで1階にリビングダイニングがあるんですよ、
はいはいはい、
で最近ちょっと暑いもんで、家帰って仕事終わりにですね、家帰ってお風呂出てね、ちょっとビール飲んでる時にちょっと暑いから、ちょっとガラガラっと窓を開けて、雨戸も開けて網戸だけにしてね、まあ、最近暑いもんですから風を入れてたんですね、それで私テーブルに座ってこうビールを飲んでて、テーブルの右側にソファーとかがあって、うん、テレビがあると、
はいはい、
そんなレイアウトなんですよ、
はいはい、
私がテーブルに向かってビールを飲んで、はい、本を読んでたの、さらにちょっとスマホもいじったりしてた、
はいはいはい、
右側にはテレビがあってソファーがあって、うん、まあ、その向こうにカーテンがあったりするわけですね。でちなみにその向こうは駐車場だったりして、 まあ、自転車をいただいたりするわけですけど、
この間面白い出来事って家で起こったの、ね、
そうなんですよ、家で起きてまして、でそれでまたちょっとビール飲んだりして、スマホ飲んだりして、私の隣にソファーがあって、その向こうにテレビがあって、その向こうにカーテンがあって、そこに男が立ってたんですよ。
は
夜中の11時にで、おーなんだよこれっていう、
外っていうか
、はい、まあ網戸のとこに、
家の敷地内の、
そう、駐車場の、自転車と窓の間、
おお、
36歳ぐらいの、
夜中
夜だ、23時半頃ですよね。
はぁ、
で、おおーと思って、なんだよこれと思ってゴロゴロって言って、えっ、誰っすかって話をして
え、知らない人、
知らない、見たことない。で、そしたら、ああ、いや、とかっていう感じなんですよ。で、これ俺んちなんですけどって言ったら、いや、ちょっと間違えちゃってみたこと言うわけですよ。でね、うちの位置ってうちの位置って、
はい、
袋小路オブ袋小路なんで人が全く通らないんですよ。
そうね、ちょっとあれ俺もう何回も行ってるけど、あれこの家だっけなって何回も間違えるん
だ。ちょっと奥まってて、まあ、そういったところが静かなところが気に入って住んでるんですね。で、そしたらなんかちょっと家帰ろうと思ってみたいな、したら通るわけねえだろこの野郎って話なわけじゃないですか。もういや通るわけねえだろこんな道をさ、と、道じゃねえと。
あ、ま、そもそもここに入り込むこと自体がちょっと変じゃないみたいな。
でさらに言うと、その時ちょっと駐車場のレイアウト的にちょっと入りづらいぐらい散らかってたんですよ。子供のおもちゃがあったりとか、
そもそも入れるようなスペース、なんか入ってくださいよっていう風に感じで、空いてるようなスペースがあるわけじゃなかったの。
そう、ちょっと散らかっちゃってて、でさらに園芸の植え替えを昼間してたらしくて、子供が道具が散らかってたから避けてこなきゃ通れないのよ。
お
で、もう完全にこれ、
は
あ、要は泥だろうと。
泥ですよ
でもね、
はい、
怖えじゃんこの状況で。そしたら何言ってんだと。誰ですかって言ったら、いや近所の何丁目のってわけ、何丁目のどこですかって言って、何丁目の何番の田中ですってわけで、ね、僕ねたまたまなんですけど、一昨年組長やってたんですよ、この町内会の、
はいはいはいはい、
だから全員の集金とかしてたんですよ。 だからいねえよって話をしたの。
あ、
悪いけどそんな名称していませんよって話をして、
はいはいはい、
どうしようかなと思って、まあ、一応網戸一枚越し退治してるわけですよ。俺右手になんていうんですかビール左手にスマホなんですよ立ち上がってソファーの前まで行ったものの、しょうがないビールを置いて、
はい、
スマホ持って、でなんか喋りながらさ、何かあったらどうしようと思って身近なものを探したら、ソファーのところにですね、コンセントつないで肩のマッサージするグイーってマッサージ機だったんでいざとなったらね、あれで戦おうと、重たいしでね、で恐れても怖いじゃんと思って、どうもでシミュレーションしたわけですよ。こうおりゃーって殴るイメージを。そしたらね、よく見たら、そのマッサージ機コンセントが繋がってるんですよ。だから、おりゃって言ったらビーンってなるなと思ってこれはまずいと思って
お、
で、とりあえず手近にあったのがアイロン台があったんですよ。
足がついてて、
そう、折りたためない、
はいはい、
柔らかいけど、まあ、はいはい、まあなんか距離は取れるなと思って、いざとなったらあれで戦おうと思って、
はいはい、
でそしたらね、いやなんかもう泥もどろでいろんなこと言うわけですよ。いやいや、それ、いや私あそこなんて、そのアパートなんですよ。
それはその酔っ払ってんじゃなくて、なんか隠そうとしてる
んじゃないですか。それは途中から多分ね、酔っ払ってる風の演技に切り替えてきたんですよ、またそれが向こうがよ。
お
で、なんすか、あるの、いないですよ、そしたら、いや、あそこにほら、アパートあるじゃないですか。確かにそのアパートがあって、その固有名詞は出したの。なんとかってアパートがありますよねってわけ。あります。そしたらそこのね、301の田中ですってわけですよ。だけどね、アパートに3階なんかあるわけねえじゃんだアパートなんだからさ
それしてきた
で、もうその段階で俺も完全に怖くなっちゃって
あ、逆にね、
これ問い詰めたりしたら、何にしろ逆恨みされるなと思って。
はいはいはいはい、
た仮に、はい、なんか
もし仮に警察が来たとしても、
もしくは何かはそれで取り逃がしたとしてもよ、だったら乗っかっちゃおうと思ってさ、もう、あ、そうだったんですかっつって、ああそれは近所ですみませんと、私ちょっとそこのアパートはね、ちょっと知らなかったもんですから、ちょっともう気をつけて帰ってくださいよって言って、とりあえずもうお一人願ったわけですよ。
お
う、うん、もうそれ怖くなっちゃってさ、おアイロン台じゃ戦えないだろうと思って
あのドラクエで、あの一番初めの装備がお鍋の蓋っていうのがあるんだけど
そうだね、
まあ鍵なくニアリイコールというか、
そうだね、今まだ初期値だねそうだよ、もうアイロン台とマッサージ機コンセプト付きだよそう、
お
で、ああ左手にスマホ持ってたから、うん、途中からこれ録画しようと思って喋ってる
最中、こっそりね、
そう、でそれカメラ起動しゃべりながらさ、はいはいはいはい、誰ですかって言ったら、はいはいはい、カメラ起動したらパシャってなってさ、
え
だ動画になってねえんだよああパシャになっちゃったよとその後、まあ、動画にしてさ、顔も抜けたりさ、怒られるかなと思って、音声だけ言って録音だけしといたので、まあ、でもその後すぐ、まあすぐ俺もモード切り替えちゃったから帰ってもらったわけですよ、
はいはい、
っていうのが話
なんだそれいや超怖え、何それ、
すごくね、すごくすごくないこれ、
すごいね。でもさあ、てかやっぱ三山さんの住んでるところって、あのやっぱ人通りが少ないじゃない、
うん、
だからやっぱ狙われやすいのはあるんだもんね、
うん、実際何年か前に近所に空き巣も入ったんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、のもあったりはしたんだけど、
あ
で、超怖いと思って、その直後に LINE したんですよ、あのラジオ時のメンバー LINE
面白っていうか背筋ゾワゾワやろ
どう面白くね
なんつうの、あの今すぐ家帰って戸締まりを確認してるわ
けちなみにそれを俺がギャーギャー騒いでたから寝てる奥さんが起きてきたんですよ。で今なんか巨大な独り言をしてたみたいなことを、もしくは電話で話してたこと言われて、いやいや今こういうことが起きたんだって話をしたわけですよ。いや超怖いねって話をして、とりあえずまあ分かんないけど一回警察連絡しとこうと思って、
あしたんだ。
で110番かと思ったんで、一応あのGoogle で最寄りの警察署を調べて警察署の代表電話にかけたんですね。夜中もうその時点で12時ぐらいですよ、
はいはい、
でそしたら電話に出た人がね、うん、まあ大体分かりましたと、今の話がどうします、今から駆けつけますかと、もしくは今後パトロールを増やしますか、もしくは情報提供に留めますかみたいなこと聞かれるわけで、もそれでまあ、ま
あ、
一旦情報提供でみたいなね感じしたんだけど、うん、じゃあ一応お名前聞いてよろしいですかみたいな感じになったわけですよ。でそこから先がなかなか面白くて、その、うん、こっちの電話をした人の私の情報を確認するのがすごいいっぱいあるんです。だから住所とか生年月日とか
山さんの情報を警察に提供する、
そう、でお名前とか住所とか電話番号とか生年月日とかであったんだけど、その時になんかね多分だけど矛盾チェックをしてんの。だから生年月日行った時に、あじゃあこれ何年ですよねとか言って、いやいや何年じゃないんですけどとかっていう、
つまり三山さんが嘘の情報を提供して
みたんだ。ないかみたいな、こっちのベリファイがかかってんだよ警察の
、
それもそれですげえなっては思ったんですけど、まあいたずらの情報とかあったりするのかなとかね、わかんないけどさ、うん、まあっていうのもちょっとおまけ話としてそういうこと聞くんだと思ったけど、まあちょっとまあちょっと怖い体験ですね。
すごいねやっぱ空き巣、まあでも多いっていいもんね、
うん、まあなんか治安が悪くなってんのか何なのかたまたまなのか分かんないよね。
あすごいね、でも夜中来るのね。
来るの ね
だってさ、あの普通に考えたらさ、うん、あの今現代は昼の方がいなそうじゃん、働いてるし共働きも多いそうだし、夜中なんかいそうじゃん、なんか、
うん、でもなんか前なんかニュースで見たら、うん、ホテルの空き巣みたいのは、うん、ホテルに人が入ってる時に来るらしいよ。
え
ホテルの空き巣みたいな人がこうやった、うん、 なんかニュースで見たんだけど、夜中寝てる時に入ってきて財布とか持ってくんだって。
へ
え。いる時に入ってくるらしい。まあどうやって鍵開けるのか知らないけど、なんだってよ逆に。
へ
え。まあ怖えなと。
わ。
でまたさ、それでなんかあってさ、逆恨みされてさ、家火つけられたりとかさ、嫌がらされたりとか嫌じゃん。だからそのいろんなことを考えるよね。
そうだよ。うちはほらまだマンションだから、
うん、
そのまあ、隣人も近いし、うん、総合的なセキュリティもあるから、
うん、
そういう意味だけど、やっぱそのそうだね、個人宅はなんていうかこう標的にされそうな、
うん、
そういう怖さみたいなのがね、確かに
そうなんだよね。まあとりあえずそんな身近で起きた話を
これ面白い話だこれ
いいじゃん、面白いじゃん。
うわ怖っ、うん、すげえな。どんな人だったの、その、
うん、なんか貧相な30代中盤から後半ぐらいの男の人ですね。
なんかガタイがいいとか、うん、なんかこうそのなんだやりてそうとかそういう感じじゃないの。
いや、もう普通に貧相な細い感じでひょろっとした感じで、
へえ、
うん、なんか捨てるものはない感じだ
でもそれじゃあ単独犯ってことなのかね、やっぱり組織的なものじゃない
知らないけどさ、
最近ほらよくさ老人とかのさ、
うん、
あの家にさこう入り込んでさ、
うん、
要はの電話したりしてその相手の状況
を知らないアポ電みたいな
やつね、そうそうそうみたいなやつが増えたりするって言うじゃん。
まあそれとはちょっと違うんじゃ、ただの空き巣でしょ、うん、だと思うけど。
へえ、すげえ怖っ。なんだこれ、どうやって閉めればいいの
これまあ皆さんも暑い季節ですけどね、あの気をつけてくださいねっていう。
なんそれ怖ーそう、
うん、
気をつけてくださいということで、
はい、
はい、わかりました、
はい。